ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。続いて拉致問題インフォメーションです。
皆様こんにちは。ただいまより拉致被害者の早期救出を求める国民大集会を始めさせていただきます。私たち国民が官民ともに心を合わせて今年こそ多くの人々を助け出したいと思います。皆さん頑張りましょう。
5月6日、東京の日比谷公会堂で拉致被害者の早期救出を求める国民大集会が開催されました。1999年の第1回以来、今年で11回目の開催です。主催は拉致被害者家族会とその支援団体である救う会拉致議連で、会場には1600人もの人々が集まりました。政府からは河村官房長官が出席し、拉致問題解決に向けた決意を改めて表明しました。また拉致議連の国会議員や北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会を代表して出席した県知事らが挨拶しました。それでは集会の模様をお聞きいただきましょう。はじめに主催者側から家族会代表であり拉致被害者田口八重子さんのお兄さんの飯塚繁雄さんが挨拶に立ち、国民世論のより一層の支援を訴えました。
今日はもちろんこの会場にお集まりになった方々、あるいは我々含めて一致団結した北朝鮮への強いメッセージを送るべきだという、これは完全に一致しているというふうに感じております。この問題が絶対に風化しない前進するという条件の大きな一つは国民の皆様のこの世論です。日本がどれだけ一致団結できるのかということの一番根底には国民の皆様の世論があるということを私たちは十分心に思いながら、また老体に鞭を打ってですね、皆様私も含めて相当もう年を取ってます。そういう中で我々の家族を取り返すためには、これは絶対諦めるわけにはいかない問題なんですね。なんとか早く家族を取り戻したいという気持ちを一つの力にしながら、これからも頑張っていきますので、皆様方におかれましてもまた相変わらずのご支援をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
次に拉致問題担当大臣を兼務する河村官房長官の挨拶です。
拉致問題が発生してもう早30年経過したところでございます。 この苦しみを言葉だけで拝察するだけでは済まない気持ちでいっぱいでございます。5人の方々、そのご家族がお帰りになって以来、根本的な解決の糸口が見出せないままで現状が続いておること、ご家族の皆様方が不安と苛立ちを覚えておられること、このことは我々も身に染みるほど感じておるところでございます。麻生総理自身も就任直後に、拉致問題がこれは時間との勝負なんだから一刻の猶予も許されないわけだ、すべての拉致被害者を取り戻すまで政府を挙げて取り返す、この姿勢を貫くように各閣僚に強い指示があったところでございます。その後の国連総会、先ほど申し上げましたように、あるいはアメリカ、韓国、あるいは中国等々、あらゆる国との対話において絶えずこの問題を取り上げ、拉致問題の解決に努力をいたしておること、ご存じのとおりでございます。ご案内に麻生総理は法を歴訪中でございまして、今日本に向かって帰っておるところでございまして、今日のこの大会に出席かなわないことを申し訳なく思うと同時に、皆さんには全力を尽くしてこの問題に戦っていく、このことを皆さんにくれぐれもよろしくお伝えしてくれ、このように私は言いつかっておるわけでございます。政府としてはあらゆる手段を取る、拉致対策本部を中心といたしまして、あらゆる情報を、国際的な情報を含めですね、日韓、日米、あらゆる情報のもとで対策を万全を期してまいりたい、このように考えておるところでございます。
次に、拉致被害者田口八重子さんの息子さん、飯塚耕一郎さんの声です。耕一郎さんは今年3月11日韓国プサンで元北朝鮮工作員のキムヒョンヒさんと面会した時の様子と、韓国とのさらなる連携強化の必要性について語りました。
トータルで2時間というとてもとても短い時間での面会でございました。その面会の中でもやはり大きく2つ、彼女から伝えていただきました。一つは北朝鮮にが発表した内容がやはり嘘であると、それをもっと具体的に彼女は言っていただきました。北朝鮮が発表した反証と言っている部分に関しては本当に分かりきっていることなんですが、向こうを知っている人間、当時の彼女を知っている人間から聞く話というのはまた私の中でその安心という厚みを加えていただきました。またそれ以上に強く思ったのが、その彼女からお話を聞く、当時の八重子さんを知る彼女からお話を聞くというのはやはり私の心の中ではとても心強いものでした。今回の面会にあたって私はその韓国と国際連携が取れる、韓国から情報が収集が取れると、ある意味小さくは家族の気持ちが和らぐ、大きくは情報収集ができる、そういう位置づけの面会だと思っています。この一筋の希望の光を絶対潰してはいけないんです。ですのでまずその政府のご関係の方々には大きくその意思を示すということをやっていただきたいと思います。また今回の面会で私およびそのうちの親父が喜んだかのように一筋の希望の光を継続して我々家族およびその 特別失踪者の方々に見せるような計らいをしていっていただきたいと思います。
次に、拉致被害者のご家族の方々の訴えをお聞きいただきましょう。まずはじめに横田めぐみさんのご両親、横田茂さんと早紀江さんです。
救出っていうのはやはり自国民を救うっていうことはもう国家の責任ですから、当然もうの日本が何て言いますか、解決しなければならない問題です。ですから全ての被害者を解決するためには皆様の何て言いますか、この関心を持ってくださるっていうことで、政府にいろんな、メッセージを送っていただく、これは何も悪口を言うばかりなくて褒めるっていうことも大事なことだと思います。ですから解決のためにどうぞ皆さんのお力を貸してください。よろしくお願いいたします。
多くの方々の本当に温かいお一人お一人のお気持ちが結集して今日があるということを私は本当に感謝しております。国民と一緒にみんなが一つになって大きな岩となって向こうに向けて発信していく力をどうぞ貸してくださいますように、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
次に有本恵子さんのお父さん有本明弘さんです。
北朝鮮という国は嘘で塗り固められた国なんです。で、嘘を初めに嘘をついたもんやから後々を言うことも皆嘘をつかないいけないという国であって、そういう外交が、1990年に、自社訪朝団が行って、それ以降ずっと続いてるんです。スタートから嘘を、我が国に拉致なんかはありえないと、もうその当時もうそういう発言から始まったんです。
続いて増本瑠美子さんのお姉さん平野文子さんです。
私は妹が拉致された10年後に熊本に嫁に行きました。その時に父は20歳の瑠美子が成人式に写真、成人式の写真も撮った写真と、私は妹が使っていた地図を持って出ました。今でも携帯しております。それをぜひ一日も早く瑠美子に帰ってきてもらって渡したいんです。この前キム・ヒョンヒさんと小一郎さんがハグしました。あの光景を早紀江さん、めぐみちゃんをさせてやりたい。私を母と瑠美子をハグさせてやりたい。その一年で頑張っております。どうぞこれからも本当に私たちは諦めません。諦めることはありません。どうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。ありがとうございました。
次に市川修一さんの義理のお姉さん市川隆子さんです。
私は修一が北朝鮮で病気でもしているのなら早く連れ戻して日本での治療を受けさせてやりたい。そして一日でも長く日本での生活を満喫させてやりたいと思っているんです。そして父も94歳です。被害者もです。私たち家族もです。本当に時間がないんです。北朝鮮という四六時中監視付きの自由のない国で何百人という日本人がお月様を見ながら星を見ながら日本での助けを待ってるんです。被害者日本人全員が祖国の土を踏むまで皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。助けてください。お願いします。よろしくお願いします。
次に松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんです。
私は絶対に日本の政府は助けてくれると信じております。今からでも絶対に国民と日本政府が政治家が全部立ち上がれば家族は一気に取り戻せると思うんです。どうか皆様、まあ来年はこういうことがないように家族が帰ってきた、今度は飛行機から帰ってくるときには泣いて迎えに行くんじゃなくて喜びの涙で帰ってこれるように、全員が帰ってこれるように助けてください。どうぞよろしくお願いいたします。
なお今回の国民大集会には日本の拉致被害者関係者だけではなく、韓国の拉致被害者家族協議会やタイで拉致問題の解決に取り組む団体からも出席者があり、日本人以外にも被害者がいる北朝鮮による拉致問題の解決について国際的な連携の重要性と被害者の早期救出を訴えました。集会の最後には北朝鮮に対して全ての拉致被害者を返すことを要求するとともに、それを実現すべく日本、アメリカ、韓国の政府に対して北朝鮮への制裁とさらなる国際連携の強化を求める大会決議が採択されました。以上、5月6日開催された拉致被害者の早期救出を求める 国民大集会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月25日ノムヒョン前大統領の死去について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
5月23日に韓国のノムヒョン前大統領が亡くなりました。家族への遺書が残されていたということもありまして、自殺であったのではないかというふうに見られております。大変意外なことが起きたわけでありますので、韓国内にも大きな衝撃が走ったと言われております。ノムヒョン前大統領は、大統領の在任中の収賄容疑というものを受けて、検察の事情聴取を先月末に受けておりました。有力な後援者から夫人や親戚が640万ドルを受け取っていたということがあって、それが収賄容疑に結びついたわけであります。もともとノムヒョン政権というのは非常に清潔な政治、クリーンな政治というものを標榜して、不正腐敗というものは徹底的に、それを排除すると、許さないという、そういう姿勢を取ってきていたわけですので、その清潔なノムヒョン大統領のイメージというものも大きく裏切られるということになっておりましたし、国民の間にも失望が広がるというふうになっておりましたので、そういう点でノムヒョン大統領、前大統領もですね、すでに先月末には国民に対して、インターネットを通じてですが謝罪をしておりましたし、今回の収賄容疑というものを非常に重く受け止めていたと思われます。したがってそのこと自体がですね、相当な精神的な重み、衝撃となって今回自殺に追い込まれたのではないかという、そういう見方が出てきているということだろうと思いますが、確かにノムヒョン大統領の、5年間というのを振り返ってみますと、非常に、タフな政治家、非常に強い政治家であったという印象も残しております。例えば2004年の3月には国会で弾劾をされたことがあります。弾劾の訴追案というものが可決されたことがありますが、そういう弾劾を受けたにもかかわらず、ノムヒョン前大統領は辞任をしませんでしたし、そういうものを乗り切っておりましたので、政治家として非常に強い人であったという印象もあるわけですから、今回の突然の死というものがですね、自殺であったの、それとそこまで追い込まれていたんではないかという、話が出てくるのも当然であろうかと思います。今回のノムヒョン前大統領の死去というものが、今後の韓国の内政あるいは南北関係に与える影響というのも決して無視はできないと思われます。韓国内ではすでに野党の民主党は、政府あるいは検察の対応というものに問題があったのではないかという、間接的な批判を始めておりますし、国民の間にもノムヒョン氏に対するその収賄容疑の検察の追及というのは行き過ぎではなかったかという声が出ておりますので、今後こういう政府批判というものがですね、ある種の政治的な対立に、拡大していくということも考えられるかと思います。特にそうした中では6月の半ばにイ・ミョンバク大統領は訪米をする予定になっておりまして、その前に米韓の FTA 米韓の自由貿易協定を韓国側で国会で批准をして、それで訪米に臨もうと考えているようでありますが、国会での論議、国会での FTA の批准というものがこれでうまくいくかどうか、それも不透明になってきたかと思います。南北関係についても当然 注目されるわけでありまして、北朝鮮は早くも5月25日に金正日国防委員長の弔意というものを、示しました。でかつて、2001年に、現代グループヒョンデグループのチョン・ジオン氏が亡くなった際には、北朝鮮は弔問団を韓国に派遣するということもいたしましたので、まあ、今回もまた弔問団が派遣されるかもしれないという関心がありますし、まあ、そういうものを通じて、北朝鮮は韓国内のノムヒョン支持者の勢力といいますか力をより増すようにしてですね、それがイ・ミョンバク政権の圧力となり、イ・ミョンバク政権の対北政策を変える方向に作用するということを望んでいるのかもしれませんので、まあ、今後の北朝鮮の対応というものが、やはり注目されると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次は今週の一曲です。今週は増本留美子さんのお姉さんからのリクエスト曲、お江戸日本橋をお送りします。お姉さんはお琴を習っていた留美子さんがお江戸日本橋などの曲をよく家で練習していたのを思い出されるそうです。それではお江戸日本橋をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。お江戸日本橋をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は 郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。